こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、長山さん、この間京都にホットテックのクシーさんがいらっしゃってたということで、うん、
はい。
ね、遊びにではないのか、イベントでいらっしゃって。
そうですね。うん。
何のイベントだったんだっけ？
なんだっけ？
なんだっけ？
ジャノグって言ってた。
ジャノグって言ってた。
うん。ネットワーク関係の大きなイベントらしいですよ。
ジャノグ京都。
うん。うん。
55って書いてあるけど、55回目なのかな？
そうそうそう。割とこう古くからある。
読み方はジャノグで合ってるんですか、これは。
ジャノグって言ってましたけどね。
うん、
うん。
我々が文学フリマで行ってた宮古メッセにね、クシーさんもちょっと後に行くっていう感じでしたね。
うんうん、
宮古メッセで開催されてて。
はい、開催されてたみたいですね。ね、
うん、で、それで、クシーさん京都にいらっしゃるんで、お声掛けいただいて、ちょっと会いましょうよっていうことで、
うん、
予定してたんですけど、私がなんとね、先週の収録の翌日ぐらいにちょっと体調崩してしまって、それに行けなかったっていう。ね、
うん。
いや、もう残念。もう会いたかったんだけどな。
うん。
なんか飲み会の様子は、Facebook メッセンジャーで送られてきて、その時ね、僕実は体調崩して、なんかインフルとかコロナかなって一瞬思ったんだけど、まあ、なんか食あたりか胃腸系の風邪っぽくて、割と2日ぐらいでもう体調の方は戻ったんですよね。だから予定されてた日も、まあ、行けなくもないぐらいだったんですよ。で、移す可能性も多分ほぼなかったと思うので、ではあったんですけど、まあちょっと胃腸系だったし、
そうね、う
ん。まあ念のためやめとくかと思って。
うん、
ただまあ、送られてくる写真とか見たら、楽しそうでいいな、みたいな雰囲気が伝わってきましたけど。
はい。
はい。で、そんなクシーさんからお便りがですね、なんか届いておりまして。
そうですね。ちょうど会って飲んでる時に、
うん。
ちょっと今からお便り書いちゃおうかなって書いてましたね。
あ、そういう感じだったのこれ。
そうです。
なるほど。そういうことか。いつも楽しい配信ありがとうございます。2月からノンアル生活に突入したのですが、悩みがありお便りしました。飲み会に行くと、コーラ、ノンアルビール、ジンジャーエール、ウーロン茶を延々ループすることに疲れています。お二人はノンアル派に転向されてしばらく経つと思いますが、どのように飲み会でドリンクを注文されていますか、ということですね。
は
い、
うん。
なるほど。これを飲み会の場から送られて。
そうそうそうそう。うん。まだクシーさん、その、2月から、だからこの放送が、
1月31日ですね。うん。
明日から、
禁酒生活に
入ると。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。いうことらしいので、
なるほどね。
うん。で、前も禁酒してたんですけども、まあその時に、なんかノンアルってこう、ね、選択肢が限られちゃうから、
はいはいはい。
しんどくないかっていう話になって、じゃあちょっとこれはお便りしますわって言って、その場でお便りしてたと。
まあ、確かにね、これはね、ある。その、まあ、いろいろと言いたいことはまずあるんですけど、
うん、
僕がね、まず一つ思ってるのが、ノンアルビールがノンアルコーナーに書いてない件ね。
あ、なんか、ありますね、うん。
ビールカテゴリーにノンアルビールって置かれてること多くないですか？
ありますね。あります。
まず、ちょっとまず言いたいのが、僕は結構もうお酒飲まないから、メニューパッて見たときにそのノンアルのコーナーを見るんですけど、あ、ここはノンアルビールないんだと思って、なんかまあ注文すると、実はそのビール欄に書いてあるみたいなことがあって。
後から気がついたみたいなね。
後から気がついたみたいな。
ありますね。
あれはちょっと、なんていうかデザインの失敗な気もするんですけど、どう思いますか、長山さんは。そうでもない。
まあ、多分、
うん。
積極的なノンアルコーラーと消極的ノンアルコーラーっていうのがあると思うんですよ。
ほう。
積極的ノンアルコーラーっていうのは僕とかクリスさんみたいに、もう基本飲みませんみたいな。
ほうほ
う。うん。でも、その、ドリンクの幅の中でノンアルコールビールも選択肢として知りたいと。
ほうほう。
なんで、こう、ノンアルコール側にいる人。常に。
うん。うんうん。
で、もともと多分、車運転できませんとか、今日はノンアルコールでとか。
はいはいはい、うん。
そういう消極的ノンアルコーラーっていうのも、という方が多分ね、多数派なんですよ。
なるほど、なるほど。
そうすると、はいはいはい、ビールの欄の方にあって、あ、まあ俺今日車で来てるからな、ちょっとこれノンアルコールビールでっていう方が、選択肢としては自然と。その方が多数派と。はい、なので、はいはいはい、これはデザインの失敗ではなく、これはもうポジションの問題ですね。 僕らのポジションがノンアル、積極的ノンアルコールの代わりいるから、そういう非世界が見えてるっていう。それだけです。
あ、そうな、はい。そうですか。もうさっきから僕は、その積極的ノンアルコーラーとかで聞いても、山崎直コーラさんが頭にずっとこう、チラチラチラしてますけど、その、あ、なるほどね。うん、そういうこと。ああ、なるほど。だからまあ、それはもうそういうもんだと。まあまあ、そうかもね、うん。
だから僕らはどっちもチェックしないといけないってことですね。
なるほどね。
僕が言いたいのはね、飲み放題にノンアルコールビールが入ってないことが多くて、
ああ、それね。
それが辛い。
まあ、たまに入ってるとこもありますよね。ややこしいんですけどね。うん、でも大体入ってないですよね。うん、
そう、
わかる。
うん。単価がそんなに下げられないから、ノンアル、飲みほどに入れにくいとかあるのかもしれないですけど、需要は。
確かにノンアルコールって注文すると、こう、小瓶、超小瓶というか、なんていうんですか、
そうそうそう、
ちっちゃい瓶で出てくることが多いから、
うん、
まあね、単価、そうですね。そんなに下げられないし、飲み放題に入れると、あれが逆にバンバンバンバンはけられても、大変そうですもんね。
結構大変かなっていうのも、まあ事情はね、わかるんですけど、
うん。
そう、このクシーさんのお便りもある、コーラ、ノンアルビール、ジンジャーエール、ウーロン茶って、大体まあこのぐらいのところから、さらに飲み放題だと、一個選択肢が外されてしまうじゃないですか。
はい、外されてしまう。
そうなってくると結構ね、こちらとしての手持ちのカードこれだけかってなるとかなりこうきつい状態にはなりますよね。
あ、
うん、
僕ね、ノンアルビール結構まあ昔も飲んでたし、まあ家でもまあたまに飲むんですけど、最近僕のお気に入りはアサヒのゼロですけど、ノンアルコールビールで言うと、前はね、オールフリー飲んでましたが、最近はゼロなんですよね。これは別にビーズがゼロっていう曲を歌ってるからというわけではなくて、美味しいからなんですけど、ゼロが。
うん、
多分アルコール、入りのビール作ってアルコール抜く製法であれ作ってるんじゃなかったかな、確か。
ああ、ちょっと高いやつ？青いやつ？
ちょっとだけ高い、青いやつ。そうそうそうそう。あれビールの味がしっかりするっていう。で、あれでもね、お店でノンアルビール飲むとなんか腹パンパンになっちゃうんですよね、僕。
そうそう。結局ね、そうなんですよ。その話になったな、当日も。
なった。
うん。お腹いっぱいになっちゃうんですよね。
ちょっと待って、クシーさんは何ですか、その、おっさん FM の片割れがその場にいるところでさ、その話題もしつつお便りも出してるの。それ同じ話になるよ、それは。これ、しょうがないよね、これね。
うん、まあ、それは、もう、それはもう見越してることですよ。うん、クリスさんほら、いなかったから、クリスさんの話を聞きたいなって。
僕は、僕が、そうね、体調崩した
の。時空を超えて話を広げてくれてるわけですよ、これは。
なるほど。やっぱその場でも腹パンパンになる話出ましたか、その場でも。
そう、やっぱお腹、いや、僕は、まあ言ったんですけどね、やっぱお腹いっぱいになっちゃうっていうのが結構ね、うん、ネックですよね、
うんうん。そうなんですよ。で、僕はね、最近はもうコーラを注文してます。
おう、コーラ。
これなぜか。
うん。
僕はだから、家で、あんまりこう、炭酸のジュースを買わないんですよね。まあ、その家に置いとくと子供が結構飲んじゃうじゃないですか。
うんうん、
で、あんまりこう、その、健康に良くないんじゃないか的な視点が、まあ、妻が持ってて、あんまりこう、積極的にこう、コーラとかを買えないんですよね。僕は飲みたいんだけど。
骨溶けちゃうからね。
歯が溶けちゃうしね。
あ、そうそうそう。
歯と骨が溶けちゃうからね。
歯と骨
が
溶けちゃうから。
うん。よく言われましたけど。で、うん、僕はやっぱその、でもコーラが僕は好きなので、
うん。
コーラを飲むチャンスといったら、やっぱその飲み会のその場で注文すると、まあ飲み放題でコーラ飲み放題じゃんってなるわけじゃないですか。
だから楽しみを取っとくわけですね、外に。
そうそうそう。
うん、
ただ、さすがに3杯目のコーラちょっときついものは、2杯までですね、
そう。コーラは。そうですね、コーラね。
コーラね、うまいんだけど、やっぱこう、なんか、そうね、ご飯とかと一緒に食べてて、まあせいぜい2杯、3杯目のコーラちょっとしんどくなってきますね。
うん。
で、まあウーロン茶とか、になりますけど、たまに、ほんとごくごく稀に飲み放題のノンアルになんかすごいちょっとこう、変わったオリジナルカクテルとかさ、オリジナルノンアルカクテルとか、うんうん、オリジナルなんか、リンゴ酢みたいな、果汁酢みたいな、
あららら
のがラインナップされてるお店があると、その時は結構それ嬉しくてそれ注文しますね。逆に言うとそういうお店を選んでも、その、漢字側になって、そういうのがあるお店を抑えに行くみたいな。
そうですね。なかなかでもね、外から分かりにくいっすよね。
そうですね。それあんま分かんないんだよな。
プレモルが飲みますみたいな、そういう、それぐらいのアピールみたいなのは結構見るけど、
うん、
ノンアルコールビール飲みます、さらにこれもいけますみたいなのはあんまり、
あんまりないですよね。
ジンジャーエールもなんかこう、 いわゆる普通の、
うん。
一般的に売ってるジンジャーエールじゃなくて、こう自家製のとかさ。
ああ、はい、はいはいはい。
ちょっと辛口のとかっていう選択肢があると、うん、おいいじゃんってなりますよね。
なるなる。
うん。
あ、こないだ行ったところはあれでしたよ。ちょっとだけこう単価お高めのお店だったからかわかんないですけど、クラフトコーラが入ってましたね、飲み放題に。
ああ、そういうのいいっすよ、う
ん。おしゃれなね、感じですね、クラフトコーラ。まあだからまあしょうがないですね。もう、くじいさんの言うように、もうコーラ、ノンアルビール、ジンジャイル、ウーロン茶をまあ延々ループする。でもさ、まあ、冷静に考えると、もうお酒飲んでた頃も大体4種類ぐらいを延々ループしてたんじゃないかなって気はするんですよね。そうでもない。まあ、ビールと。僕は芋焼酎とか好きだったんで。
お酒はね、いやでも芋焼酎でも銘柄あるじゃないですか。
銘柄あるけど、でも結構気に入った銘柄を飲んでたかな。うん。あんまりこうなんか浮気しないというか、あれこれ飲まなかったような気もするんだけどな。どうだったかな、もう忘れちゃいましたね。
確かにね。遠い。飲み会みたいな場ではね、うん、ウイスキーも別にロックじゃ飲まないもんな。
まあだからまあ、
ハイボールとかね。
ハイボール、そうそうそう。うん、
でもお酒は不思議なもんでね、なんかまあ、あんまりこう飽きずにね、さらさらさらさら飲んじゃいますよね。
飲んじゃいますね。もっとお酒、ハイボールとかのノンアルがあるお店とかあるといいんですかね。
そうですね。だから企業さん側も、なんか多分こう瓶に入って缶に入ってるっていうだけだと、飲み放題に、うんうん、ラインナップにしにくいから、うん、なんかこうシロップっぽい感じのものを作って、炭酸で割ると、ハイボールの、ノンアルコールのハイボールができるとか、ノンアルコールのレモンサワーができるみたいな、はいはいはい、そういうシロップ売りをし始めてくれると、多分お店側も、低コストっていうか、
うんうん、
まあむしろ利益が乗った状態で、それを出せるから、
そうですね。
よりこう選択肢が増えそうですよね。
うん、
でもそういうのはもう少しで来る、来そうな気にしますけどね。
ね。僕ね、そうだ、なんかウーロン茶をあんまりこう、大人数の飲み会で注文しにくい理由が一つあって、なんか間違ってウーロンハイが来んじゃねえかっていう、なんか、来たことはないんだけど、なんか、まとめて注文した時にさ、こう回ってきた時に、間違ってお酒が入ってたら嫌だなっていう。
僕、グレープフルーツジュース頼んで、グレープフルーツサワー来たことあって、普通に飲んで、あれこれ酒入ってんじゃんの。ありましたね。
これあるでしょ、そういう、うん、でコーラはあんまないと思うんですよ。まあ、コーク杯のお店あるけど、まあ、さすがに。
コーク杯は間違いなそうですね。ウーロン杯とウーロン茶は、コーク杯でも名称から全然違うじゃないですか。
違う。うん。
コーク杯くださいって言わないとコーク杯来ないでしょ。コーラとコーク杯ってもう編集距離だいぶ違うじゃないですか。
だいぶ違う。
ウーロンとウーロン杯だいぶ近いんですよね。
近い。確かに。
でも聞き取れないとなんかもうどっちかわかんないから、とりあえずアルコール入れとけみたいな感じで多分なっちゃうと思うんですよ。店員さんも。
そうね。で、向こうではなんか吉田にやってくれるだろうみたいな感じになりそうですもんね。うん、まあ、そうですね。まあまあ、僕はコーラ、先はコーラ中心に攻めて、まあ、ジンジャーエールにたまに行って、で、みたいな感じかな。ね、うん。
まあ、でもこの延々とループするとに疲れてしまうっていうのは、まあ今のところ確かにそうだなっていう。
まあ、そうね。
もうちょっとお店側のバリエーションとか、増えてくれないかな、みたいな。
まあ、僕はね、あれが欲しいんです。スプライトが。やっぱサミュエル・L・ジャクソン好きなんで。
パルプフィクション、
ね。パルプフィクションのあのね、まあ、スプライト、同じ炭酸で甘いけど、まあ、コーラ、スプライトの方がまだこう、ちょっと爽やかな気もするからな。
うん、
まあ、勝手なことを申してますけど。
あと、気心知れてるお店とかだと、うん、炭酸水は別に出してくれたりとかするんですよね。
そうなんだ。炭酸水って言えばいいのか。
う
ん、そ
う
か、
もう割らずに、もう蛇口からジャーで炭酸水出るので。
そういうことか。
あ、まあ、お店によりますけど、もちろん。
うん、はいはいはい。
お冷や代わりに炭酸入って出すのは別にもうほぼコストがかかんないような感じっていうのもあるから、まあ、こう、行きつけ感があったりするとそういうところは融通聞かせてくれたりはありますけども。
いや、確かにね。
で、まあね。
ねでもこれ、まあ、もう、くしえさんもね、もうすぐノンアル生活に、もう2月から入られるってことで、ちょっとなんか、編み出してほしいですけどね。うん、この、ループする、ループ感を打破する、何かを、メソッドを。
そうね。ブルーロっていうさ、
はい。
ちょっと高いノンアルコールビールは美味しかったし、
うん。
フレーバーが結構豊富で、良いですね。
うん、ああ。 へぇ、
IPA っぽいのもあれば。うん。
へぇ、飲んでみたいな。
ドライ系もあるし。
うん。ほうほうほうほうほうほう。いやまあでもね、ノンアルの人はやっぱ増えてると思うんで、周りを見ても。なんかもっとね、こう、幅が広がるといいですけどね。
これでもビジネスチャンスかもしれないですね。
でもそれはなんか、喫茶店なのかって気もしてくるよな。そういや、そう、居酒屋、そういう居酒屋、ノンアル居酒屋。ん？名前がおかしい。
うん、ノンアル居酒屋。
違うな。
居酒屋、イノン酒屋。
イノン酒屋。ソフトドリンク、いや。
ファミレスじゃん。
ファミレスだね。それだからファミレスのさ、ドリンクバーだね、それはね。あ、だからドリンクバーがさ、うん、居酒屋にあればいいんだよ。
ドリンクバーもさ、まあ同じ問題ですよ。
うん、でもドリンクバー、まあそうね。でも最近のドリンクバーはさ、積極的にあの、混ぜるのを推奨してるとこもあるじゃん。味変として。
あれも、まあそうだけどさ。
あれも国
からさ、あれも3杯ぐらい飲んだらもうだめ飽きちゃうでしょ。
まあ、そうね。まあ、もう無理ですよ。同じだからね。そうね。うん、ダメだ、ダメだ。そうだな。うん。なかなかビジネスチャンスは転がってねえな。はい。なるほど。まあまあそんな感じですかね。まあ、我々はこんな感じで注文してますっていう。ところで、はい、くしーさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、しばらくまたね、ノンアル続いていくと思いますが、またノンアル話しましょう。はい。そして、お便りもう一つ紹介したいと思います。はい、ラスカル1号さんのお便りです。初めてお便りします。40代前半のおっさんです。通勤のお供や家族と車で出かける
とき
などに楽しく聞いています。
5
歳になる息子も、保育園で他の園児のお父さんに、おっさん FM の人と無邪気に聞いたり、そうなんだ。私も、作業のマグロの靴下を妻にクリスマスにプレゼントしたり、家族でコンテンツを楽しんでいます。まあ嬉しいですね。もともとリビルド FM が好きで、京都でおっさん FM へ、宮川さんが出演されていたのをきっかけに聞き始めたのですが、今では毎週金曜が楽しみで、いつの間にか欠かせないコンテンツになっていました。さて、お二人はご出張されることがあると思いますが、出張時に欠かせないガジェットや持ち物、こだわりはありますか？私は海外出張などでどんなに長くても3日分と決めて機内持ち込みにこだわっています。今、どんどん遡って、ついに残り3話、最初の3つのエピソードになりました。遡るにつれ、なぜか少し緊張感を持ちながら聞いています。これからも配信楽しみにしています。年末の折、お体ご自愛くださいというお便りでしたね。これちょっと前のお便りだったんで、年末に、
ね、
いただいたお便り、
はい。いただいたんですけどもね。はい。遅くなってしまいました。
はい。ありがとうございます。なんかご家族で楽しんでいただけるの嬉しい。
もう 3FM の人って、ね、他のお父さんに聞いてるのが面白いですね。
面白いですね。なんでだろうな。なんかその、おっさん FM の人って思う時があったんでしょうね。なんかね、話の。
なんか、
喋り方とか、なんかね、うん、声が似てるとかあったのかもな。
ね。
はい。
面白い。
で、ラスカル1号さんも、リビルド FM の宮川さんきっかけで聞き始めていただいたということで、なんか、嬉しいですね。この間もね、文学フリマでそういう方何人かとお会いしましたけど。
そうですね。うん、
やっぱ、宮川さんすごいですね。
リビルドきっかけで僕らを聞いてるのを僕は心の中で天下りって呼んでます。
いや、ちょっと、それあの、心の中だけにしててください。天下り。天下ってる。なるほど。なるほどね。はい、ああ。
なんか天からの恵みみたいな感じですよね。
いや、嬉しい。嬉しいですね。我々はもっと積極的に、リビルド FM の方にもちょっと絡んでいかないといけないですね。積極的にね。なんか宮川さんに言ったらまた、ちょっと出ていただけそうなことをこの間おっしゃってましたからね。ちょっとまた。
言ってた。
うん、ね。私はもう聞き逃しませんでしたから。またちょっとね、どっかのタイミングで出ていただけると嬉しいなと思いますけどね。うん、はい。で、ご質問の出張時に欠かせないガジェットや持ち物みたいな。ところですね。
これも3日、機内持ち込みにこだわってます。うん、これもなんかでもね、わかりますね。なんかやっぱり預け荷物しちゃうと時間かかったり、うん、まあ。
なくなったりとかね。
ね、そもそも大荷物になってくるとね、やっぱり移動も大変ですしね。
うんうん。
うん。
わかるわかる。
なんかね、なんだっけかな。こう、僕最近レディットっていう海外の 掲示板見てるんですけども、レジットの中にも、そのワンバックっていうサブレジットっていうのが、そのなんていうの、まあ、コミュニティみたいなのがあって、そこはなんか、そのバック一つで長期間食べに行くための、まあ、ティップスだったりとか、どういうバックがすごく快適だったよとか、そういうことをみんな話してるのがあって、たまに見、ここ見るの楽しいですね。なんかこう、なんで楽しいんだろうな。まあ、こう、やっぱり知恵がね、詰まってるからだと思うんですけども、この容器とこの洋服がこう、ね、二つの要素を兼ね備えてるから、一枚で済むよとかさ。
はいはい、
はい。寒い時はこういうふうにするよ、するといいよみたいなのがね、こう、ライフハックみたいなのが詰まってるので、うん、見ていて楽しいなっていうのもあったりするので、
そうい
うの
だからその、やっぱ性格も出るしね、その、なんか、カバンの中身みたいなところで言う、う
んうん。あ、そうね。そう、なんかそれ見てるだけで結構ね、うん、楽しいんですよね。
誰だっけ？こう、旅先で、ホテルの部屋を自分でカスタ、あ、星野源さんか。星野源さんのエッセイを読んだときに、
うんうん、
結構そのライブとかで地方に遠征すると、そのホテルの部屋を自分好みにまずカスタマイズするみたいな。
うん、
いろんなものを置いていって、順番にその自分のものをこう置いて、まあね、また出るときにも回収するんだけど、その部屋の中のくつろげるようにするみたいなことを書いてあったんですよね。で、なるほどなと思ったんですけど、うんうん、まあそういうニュアンスで言うと、私はですね、ちょっと荷物にはなるんですけど、パジャマ的なジャージ、下に履くジャージを持っていきますね。
はいはい。これは悩むね。荷物にはなりますよね。確かに。
荷物にはなる。うん。
うん。
荷物にはなるんだけど、部屋で寝るときにホテルにさ、ついてる、こう、ガウンみたいな パジャマあるじゃないですか。
ありますね。
で、だいたいズボンのタイプないでしょ。だいたいこう、なんていうの、長いワンピース、ボタン止めのワンピースみたいな。
うん。あれ何なんだろうね。
あれ、なんで、あれでさ、寝るとさ、朝とかさ、もうズペラボーンって感じで、こう、なんかこう、足とかパンツ丸出しみたいな感じになってることが結
構なりますね。うん。
あって、なんか、嫌なんですよね。で、僕はそのパジャマ、特に冬場とか風も引きそうだし。
うん。
で、やっぱ寝る時の服装って結構僕、いつもの方が寝やすいので、まあ、本当は上のね、パジャマとかそのトレーナーみたいなやつ持っていきたいんだけど、それ荷物になっちゃうんで、その下に履くジャージですか。
あ、履くやつだけ持ってくのか。
履くやつ。で、上はね、まあ、上は、
そうですね。まあ、T シャツだったりとか。
そうそうそう。
まあ、ガウン着てもいいもんね。
下。ガウン着てもいいし。
最悪ね。うん、うん、うん。確かに確かに。
で、ジャージだったら、最悪それだけで、ちょっと外に出て、なんかコンビニとかにもあって、パッて行けるじゃないですか。あのガウンではいけないでしょ。コンビニに。
ガウンは無理だね。
ね。
いや、でもさ、その先週の話、うん、まあ、そうだけど、家事とかさ、あってさ、避難するときにさ、
うん、
ガウンはさ、ちょっとなんか、
いや、そうね。いや、でも。
機能的にもさ、良くないよね。
うん、でも、なんか、たまにほら、そういうホテルとかでね、火災とかがあったときに、やっぱその逃げてくる人たちって結構夜だったら、あの服とかで外に出てるようなイメージですけどね。
わ、
ねう
ん、ーって、うん。いや、冬とかやっぱ寒いしね。あんまり機能性良くないよな。
良くないから、まあ僕はそのパジャマ的なジャージ
なるほど
と、電動ヒゲ剃りを持っていきますね。
ヒゲ剃りね。わかります、うん、これも。
わかります。ヒゲ剃りはほら、部屋についてる T 字カミソリが大体あるから、うん、別に持っていかなくてもことは足りるんだけど、なんか、いつも使ってるやつがいいなと。
カミソリ負けするんですよね。ホテルのやつ。
あ、ホテルのやつね。うん。うん、だから、ま、その二つ、その部屋でリラックス系で言うと、その二つですかね。
うん。
うん長山さんなんか持っていきます？
僕最近ランニングをしてるじゃないですか。
はいはいはい。
なので、ランニングパンツと、
はい。
上、季節によって半袖とか、まあその、
ああ。
河川のシャツ持ってきますね。で、シューズはね、その、革靴じゃなくて良ければ、うん、今の普段履いてるやつでそのままランニングできるやつなので、
あ、なるほど、なるほど。
うん。
そのままランニングできるんだ。
そのままランニングでしちゃうみたいな感じ。
そのランニングの格好はパジャマにはならないの？
パジャマにはならないかな。
なんならその格好で寝ても起きてすぐ靴履いて走りに行けるとかではないんだ。
結構な短パンだから寒い
そういうこと。寒いのか、うんあ。結構な短パンなのか。うん、あそういうことか。あまあ、結構な短パンだったら荷物にもそんなならないってことなんですか、ね、そうそ
う、全然軽いですね。うん、まあ上も T シャツだからまあ別に T シャツのが1枚増えるかまあ兼用でも。まあ汗かく場合はまあそれ用に1枚使っちゃうって感じですけどね。
いや、そうね。その、靴はさ、靴問題ありますよね。だいたいまあ僕もスニーカーとかで行ける用事のことの方が大半なんですけど。
うん。
そのたまにこう革靴の用事があってですね。
うん。
その時は、ちょっと悩みますよね。
いや、僕でも前、革靴の用事で革靴履いてったらもうめちゃめちゃ靴ずれしちゃって。
あらら。
帰ってくるの結構辛かったなっていうのがあったんで。
ええ。
困りますね。
絶対。
普段履かないから余計にね。
ああ、確かに確かに。履かない、履き慣れてないとね、そうかもしれないですね。
そう
そう。あとなんかガジェット系なんかあります？持って行ってる。
やつ出張。最近、いつか喋ろうかなと思っててあんまりタイミングなかったんですけど、11インチぐらいの、10インチ、うん、?11 インチぐらいのアンドロイドタブレットを買いまして。
ほうほうほう。
安いやつ。2万円ぐらいの。
ほうほう。
うん、で、まあ、なんか身の回りの人でポツポツこういうの買ってる人がいて、そのコンテンツ用に、
はいはいはい。
漫画読んだり本読んだり、まあ映像を見たりするのに手頃でちょうどいいと。
はいはい。
いうので、ポツポツ買ってる人がいて、で、まあちょうどそっか、ブラックフライデーか年末かなんかのセールで安くなってたので、2万円切ったぐらいだかな、1万9000円とか8000円とか、そのぐらいで買えたので、ひょっと買ってみたところ、これはまあ旅行先に持ってく、旅先に持ってくのでも、いいですね。
あ、ちょうどいいですか。
ちょうどいい感じがしますね。映像、まあ、Netflix ダウンロード、事前にダウンロードしといて、見るもよし、まあ、Kindle とか、PDF とかも見れるし、まあ、画面もそれなりに大きいから、漫画とか雑誌もまあ、読めんくはないかな、っていう感じなので、片ページずつぐらいだったら。なので、結構、まあ、部屋でも重宝してますし、持ち運んでもそんなにこう重くないので、良いねって感じはしてますね。
あ、なんかその持っていくのが、その会社の、その、まあ、出張の場合は、MacBook 持っていくんですけど、
うんうん、
その iPad を持っていくかどうか毎回迷うんですよね。
うんうん、
で、まあ、言ったらもう iPhone もあるわけで、まあ、機能的には画面サイズさえ気にしなければ iPhone でもいいんだけど、画面がちっちゃいし、もう老眼だし、大きい方がなんか読むのはいいよなとか思うけど、でもそれはでもパソコン、もしかしたらパソコンでも読めるかもしれないって思うと、
うん
うん、とか思っちゃいますよね。いらんのかなぁ。
とね、まあまあ重いですもんね。うん、
まあまあ重たいん
ですよ。iPad mini。そう、だから11インチで Android iPad mini とかと同じような感じなので。
ああ、なるほど、なるほど。僕の iPad 結構でかいんだよな、
割と。小さいし、まあ、価格も安いから、なんかすげえ雑に扱ってて、うんうん、まあ、もうなんかすでに画面、だいぶ傷がいってる感じなんですけど、
はいはい、はい。
一応、こう、膜
フィルム
フィルムフィルム、うん、フィルム貼ってるけど、うん、僕があまりにも雑に扱ってるから、子供もなんか踏んづけたりとかしてるし、あんまり良くないなと思ってるんだけど、まあ、そのぐらい雑に扱えるっていう良さもありますね、安いというのは。
ああ、確かにね。うん、まあ僕の iPad ももう買って何年経つんだろうな。4年ぐらい経つから、経つんですよね。でももう最近 iPad 高いじゃないですか。その大きいサイズ。
うん。
だもう気楽にか、ね、もともとそんな安いもんでもない上に、さらに値段が上がってたりするから、まあなんか、なるべくもうずっと使おうと思ってるんですけど、ね、う
ん。なんかクリエイティブなことに使ったりするんだったら、それこそやっぱり iPad とか iPad Pro とかの方が、生産性も高いし、
うんうんうんうん、
いいと思うんですけども、コンテンツを見るみたいな感じになるとね。
そうですね。
そんなに大きな差はないかなっていうふうに思っちゃったりしますね。うんうんうんうん、まあ映像は確かにね、画面綺麗ですけどね、iPad ね。
映像は綺麗ですね。
うん、
まあでも逆に、まあ出張ってそんなとか、あとまあ僕はね、荷物になるけどね、毎回本一冊持っていくんですよね。物理本。
ああ、物理本を。
うん、うん。だいたい見せて、それでもばさ、文庫本とかにしときゃいいのに、結構普通のその文芸書の単行本サイズのやつを
持って結構大荷物ですね。
持っていくんです。そうなんです。僕ね、うん、結構荷物持ちなんですよね。でその荷物が全て活用されたっていう時は気持ちいいんだけど、持っていったけど読まなかったなとかさ、その iPad 持ってったけど開かなかったなとかがあると。
いや、わかりますよ。
なんかね。
もうお酒飲まなくなったから今でこそないけど、結局出張とか行っても。
うん。
なんか3時とかに、まあ、3時とか2時とか3時とかにチェックインして、なんか7時とかにチェックアウトしますとかってやってると、うん、なんか別になんかもう、
いや、そうなん
ですね。記憶に、そもそも記憶にないみたいな。
いや、そうなんですよ。
うん。ことにもなるので、それは、まあ、それで荷物が少なくてよかったなっていう記憶もなんかありますけどね。
そうなんだよな。うん、まあ、まあ、結局あったら移動中のね、新幹線とか、ちょっと空き時間になんかするかぐらいだけど、まあ、その辺も読めないしね、何があるかね。
うん。うん、
まあ、そうなんだ、ここですかね。最近、まあ、出張に欠かせないガジェット持ち物は、そんなとこかな。
そうね、なんかね、ポッドキャスターっぽくね、普通に収録機材とか持ち歩いてますとかって言ったらかっこいいのかもしれないけど、全くそんなこと
ないな。我々はなんかそんな感じでもないですよね。
うん、
なんか結構その、藤井さんとか今回、あれでしょ、Vlog のなんか機材持って、
あ、そうそうそう。
来てたりとかしてたでしょ。
オスモポケット3かな？
うんうん。
うん、カメラ。あれもなんかちょっと動画ね、見せてもらったけど、すげえ綺麗に撮れてるから、あれいいなと思って。
はいはいはい。
Vlog。うん。
Vlog ね。僕もなんか GoPro を持ち歩いたりはしてましたけど、大体僕の僕が作る Vlog って週末の用事なんで、あんまりこう、出張のタイミングとかではそんなないんですよね。撮るタイミングはね。うん。
そっかそっか。
まあ収録、まあそんなとこですかね。はい。うん、はい。なんかこう、これはっていうのはあんまなかったかもしれませんけど、そんな感じでございます。
そうね。いつもそんな感じですからね。
ね。あの、うん、ラスカル1号さん、こんな感じで、また引き続きご家族を楽しみつつ、はい、お便りもいただけると嬉しいですので、よろしくお願いいたします、はい。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。そして、もう一通お便りをちょっと紹介しておきましょうかね。
すごい、すごい。たくさん来てる。
お便りいっぱい来てます。嬉しいですね、
うん。
うん。ゲームボーイズさんですね。
ございます。ゲームボーイズさん。はい。
クリスさん、長山さん、こんにちは。文学フリマ京都、Q の出展、お疲れ様でした。会場でハテナブログ非公式ファンブックを販売してたものです。私は2013年からハテナブログを利用させていただいており、細々とブログを書き続けてきました。今回はそんなハテナブログを愛する同志を集めて、勝手にハテナブログ非公式ファンブックなるものを刊行させていただきました。出展者として文学フリマに参加するのは今回が初めてだったのですが、オープン早々お客さん第1号として本を買ってくださったのが、株式会社ハテナの代表取締役社長クリス吉美さんでした。あ、そうだったんですね。すいません。緊張と驚きで手が震え、何をお話ししたのかも正直あまり覚えておりません。ハテナブログにはいつもお世話になっております。これからもよろしくお願いしますということはお伝えできたのかなと思っております。会場ではハテナブログで知って、本を買いに来てくれた方がいたり、出展者として参加しているハテナブロガーの方と交流できたりと、ハテナブログと文学フリマの親和性みたいなものを強く感じました。普段ブログを書いていて、読者の方と交流する機会はなかなかないので、ハテナブロガーが本を作って文学フリマに出ることは、売上云々よりというよりも、オフ会としての役割を果たしている部分が大きいように感じました。うん、私は北海道から参加しましたが、お、なるほど。ハテナブログというウェブサービスがインターネットを飛び越えてこうして外の世界へ連れ出してくれることにとても感謝しています。長くなりましたが、おっさん FM の本にサインしていただき嬉しかったです。ポッドキャストもこれから毎週聞きます。ハテナブログ大好き。ありがとうございました。ということでした。ありがとうございます。
いや、嬉しいです、
ね。もうこれはありがたい。本当ありがたい話
です
ね。
すごいじゃないですか。
いやー、なるほど。お客さん第一号だったんですね。私ね、あの当時。まあ、最初に行きましたからね。あの、オープンするちょっと前に、ね。
ちょっとしたパワハラじゃないですか、これ。
いや、本当そうっすよね。で、なんか、あれでしょ？いや、あの、おっさん FM の本にサインしていただきっていうのは、あの、後でね、ブースに買いに来ていただいたんですけど、
うんうんうん、
そのちょっと前にね、まあ、せっかくなんでと思って、僕はあの、ちょっと、まあ、検本しようかなと思って本を持って行ったんですよね。うん、いやいや、後で買わせていただきますって言って、買いに来てくれたんですけど、それもね、うん、もうちょっともうね、ちょっと圧をかけてしまったかなっていう。
本当ですよ。
本当ですね。申し訳ございませんでした。うん、ね、サインもね、
僕何事だってなっちゃいますから、これ。
ね、僕もなんかサイン書きましょうかつって言ってみたりとかしたね、本当。
またほら出た、それ。
それね。
いや、いいですと。言えないじゃないですか、そんな。
言えないですよね。はい。でも、まあ、本当ね、僕嬉しかったんですよね。その、うん、なんかね、ブログ、ハテナブログっていうのを押していただいて、ね、こう、なんでしょうか。そこにこう、なんかね、ある種のこう、アイデンティティを感じていただけてるっていうのはすごく嬉しいじゃないですか。
ね、なぜハテナブログで書くのかっていうインタビュー。
そうそうそう。
記事とかね。
そうそう。
あの、入ってましたけど。
ね、北海道からいらっしゃってたんですね。
ね、それもすごいなと思いました。
ね、うん、ありがとうございます。
だからこう、ブログというだけじゃなくて、ハテナブログという あ、サービスが好きだっていう、そうそうそうそう、あの、気持ちが伝わる本でしたもんね。
そうね。ね、うん。そうです。
そう、人でしたね。
人でしたね。うん。うんうん、いやありがとうございます。本当に。あの、引き続きね、よろしくお願いいたします。このブログね、ハテナブログもそうですし、おっさん FM もせっかくのご縁ですので、はい。はい、
ぜひぜひ、
まあ、興味があったら聞いていただければと思いました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最後にですね、映画の話をちょっと、二つ、はい。先週もしましたけどね、映画の話を。
最近見てますね、映画。
ちょっと体調悪くて倒れてるときに、ちょっとなんか気を紛らわしたくて。
そういう感じ。
タブレットで。
わかります。
そうね。わかります
ね。いいよ。でも寝るのは大事だから。
うん。うん、ちょっとなんか、ね、横になってみましたけど。一つはですね、Amazon プライムで今見れる、レッドワンっていう映画ですね。
レッドワン。
レッドワン。これね、実は、去年の年末に劇場で公開してたんですよ。
うん、見れる。
そうなんです。で、なんでかっていうと、これ、アマゾンが作ってる、アマゾン MGM スタジオが配給してるのかな？だから、まあちょっと劇場でちょっとかけて。
それ系多いですね。うん。
あ、そうそうそう。多いですよね。で、これね、どういう映画かっていうと、サンタクロースが本当にいるっていう世界なんですよ。
おう。
あ、ごめんなさい。います。サンタクロースって本当にいます。いますよね。ごめんなさい。うん、ちょっとごめんなさい。今、夢を奪う発言。っていう世界の話じゃなくて、まあ、サンタクロースはいるじゃないですか。
うん。そうね。サンタクロース、そうそう。なんか急に変なこと言い出したなと今思ったんですよ、僕。
いや、急に変なこと言い出したな。うん、あの、まずね、冒頭でね、その、映画の冒頭で、まあ、ちっちゃい子が、家の中のその、クリスマスイブの日に、こう、なんだろう、いとこ同士で遊んでて、まあ、こっち来いよって言ってお父さんの部屋に勝手に入って、クローゼット開けるとそこにこうプレゼントが隠してあるわけですよね。
うんうん、
で、それをこうわざとこう見せている、そのなんかちょっとこう、サンタさんを信じてない子供がいるわけですよ。
うん、
で、なんか他の子供たちは、何これみたいな。サンタっていうのは自分の親のことなんだぜとかってこう、その子たちにそんなことを教えたりとかして、でそれをなんか親に見つかって、うん、まあ、なんでそんないとこにそんなこと言うんだとかってこう怒られたり、それはシーンから始まるんですけど、
うん、
でその彼は大きくなって、スーパーハッカー兼、なんだろうな、なんかこう、犯罪者みたいな、スーパーハッカーになってるんですよね。なんていうか、スーパークラッカーって言うんですかね。なんて言うんでしょう。ハッカーっていい人だっけ。まあまあ、まあ、要はその、
うん。コンピューターにいろいろこう侵入して。
その悪いことをして、ちょっとお金稼いだりして、その稼いだお金を使って、なんかちょっとこう、博打でもして、で、うん、ね、それで負けて、また借金作って、みたいなことをやってる。それが、クリス・エヴァンスっていう役者さんが演じてまして、あの、キャプテン・アメリカの人なんですけど、うん、あの人がその役なんですよ。デュエイン・ジョンソン。あの、筋肉のすごい人。
デュエイン・ジョンソン、はい。
デュエイン・ジョンソンご存知ですか？長山さんは、うん。
ワイルド・スピードに出てきた。
ああ、そう、うん。デュエイン・ジョンソンがサンタのボディーガードなんですよ。
ボディーガードいるんだ。
そう。
サンタに。
うん。でその、さっきのその、クリス・エヴァンスのその、サンタ信じてない子供が言うには、その、もし世界にサンタが一人しかいないんだったら、どうやって世界中の子供にプレゼント配んだよとかって言ってるわけですよね。
うん。
でも実は本当にその世界にそのサンタがいて、
うん。
で、その人はその北極に、その、なんかすごいこう、秘密基地みたいなやつがあって、そこでこう、いわゆる我々が神話の世界で知ってるようなキャラクターたちと一緒にこうなんかクリスマスに向けて日々プレゼントを量産し、こう配送計画を作って、こう配達の準備をしてて、で、イブの時にこう一斉に配達をするみたいなことをやってるっていうんですよ。
うんうん。
そんなイブの前日ぐらいにサンタが誘拐されてしまうんですね。
おぉ。妨害しようとする人たちがいるわけですね。
そうです。で、そのサンタの居場所をその妨害する人に突き止めてバラしちゃったのがさっきのクリス・エヴァンスだったんですよ。その、なんかここで。
片棒を担いじゃったわけですね。
担いじゃったんです。それだけでも気づかないうちに。そのサンタを誘拐するからっていうわけじゃなくて、なんかこう、こう、なんか
北極のあたり、こいつを探してくれたらお金をあげるぜみたいな感じで、そそのかされてやったわけ
です。そうそう。北極のあたりでなんかこう、地殻変動が、のなんかエラーがあったら、それを解析して場所を教えてくれ的な、ふんわりした依頼で、ここでって言ったら、実はそこはサンタの居場所だったっていうことで。
なるほど、なるほど。
で、まあその、デュエイン・ジョンソンがやってきて、お前その悪党に協力したんだったら、そういうちょっと協力してもう一回サンタを取り返すぞって言って、一緒にサンタを取り返しに行くっていう話なんですよ。はい。で、これ結構ね、面白かったですね。なんか、こう、子供と見ても楽しい映画ですし、なかなか良かったですね。
へぇ。 面白い。
うん。これをまあ、年明けにこのタイミングで見てしまったのは、ちょっとね、クリスマス。日本では11月の8日に公開されてたんで、まあ、そのクリスマスに向けて、こう、気分が盛り上がっていくところだと思うんですけど。
確かにね、見る時期を選ぶ映画ではありますね。
うん、もう我々はだってもう年が明けて正月持ち食ってるわけですから、うん、こんなタイミングでクリスマスの話題がね、ちょっと若干こうそぐわない部分はね、あると思うんですけど、まあ結構ね、面白かった、面白い話でしたね、これ。はい。そうなんですよ。
うん、
で、もう一つが、バックインアクションっていう映画でして、
うん。
これはね、ネットフリックス映画です。
キャメロン・ディアス。
そうなんです。我々のキャメロン・ディアスが帰ってきたんですよ。なんか一旦俳優を引退してたのかな？
うん。
で、この作品で女優復帰。10年ぶりの女優復帰ですよ。
10年ぶり？へぇ、うん、
キャメロン・ディアスは今52歳ですよ。
52歳か。
でもね、映画の中で見ると、多分その、なんだ、まあメイクとか、その多少のあれはしてるんでしょうけど、うんうん、めちゃめちゃ若々しいですけどね。まあなんかこう、素敵な。女性という感じですけど、まあ、話自体は CIA の凄腕スパイの二人、そのキャメロン・ディアスとジェイミー・フォックスがいるんですね。
うん。
で、この二人がこう一緒にスパイ活動してるんだけど、そのスパイ活動の中でできちゃって、で、うん、なんならそのキャメロン・ディアスが妊娠しちゃうんですよね。
あらあら。
で、その妊娠が分かって、その子育てするか、この仕事、スパイっていう仕事に子供っていうのは非常に相性が悪いけど、でもこうね、授かったしとかって言ってたら、その任務の中で巻き込まれて、こう、飛行機事故が起きちゃうんですよね。
うん。
で、その事故から二人助かるんだけど、なんか自分がこの事故でもしかしたら死んだことになってるかもしれないから、ちょうどいいから、この身を隠すのにちょうどいいから、もうこれをきっかけに引退しようということで、その二人はスパイ業から足を洗って、子供を出産して子育てを。始めるわけですよ。で、もうそこから話はパーンって飛んで、15年後まで飛んで、まあ子供たちがその14歳とかでもう一人生まれているみたいな、その子供二人の家庭が出来上がってるわけですよね。
はいはい。
でも両親は元スパイなわけですよ。凄腕スパイで。で、その、なんだろうな、体力トレーニングとかもこう、全然怠ってないから、こう娘のパソコンはちょっとハッキングっぽいことするし、なんか、娘になんか悪い虫がつきそうなもんなら二人でこうボコボコにするしみたいなことをするんですけど、
うん、
ただその実はその二人が生きてたってことがバレてしまって、
あ、
で、もともとその前回の15年前の任務中にこう関連する悪い奴らがこう彼らをこう
追い
かけに来てみたいな話ですね。まあ、よくある話といえば話ですけど。
そうね。筋書きは確かにこうイメージがつきますが、うん、面白そうだなと思いますね、両
方。面白そうだと思うん
でしょ。なかなかこう、鉄板ですからね、その辺は、ね。
はい。で、しかもほら、もう、完全にさ、配役がさ、キャメロン・ディアスとジェイミー・フォックスで、しかもその、子育てって、もう、ターゲットがもう我々ですよ。
そうですね、もうね。
確実に。うん、その
確かに。
でしょ？もうだから、その、若い人向けの映画ではこれないと思うんですよね。
ないね、
子育て世代。
ね、僕ね、開いた瞬間にキャメロン・ディアスって言っちゃいましたからね、僕ね。
キャメロン・ディアスじゃんって思ったでしょ。
うん、思った。
うん、そうそう。で、この、面白いのは、タイトルのバックインアクションっていうのが、そのウィキペディアにもありますけど、その活動再開とか現役復帰っていう意味で、
うんうん、
まあ、その CIA のスパイを引退した二人が、その事件に巻き込まれて現役復帰していくみたいな意味と、多分これキャメロン・ディアス自身のその女優復帰の、あれもかかってんじゃないかな、そのバックインアクション。
なるほどね。
その女優としての復帰みたいな。そうそうそうそう。で、もうキャメロン・ディアスが本当よかった。もう、幸せな気持ちになりました、私は。
やっぱりこれアクションコメディ系が合いますね。
合う。合います。
うん。
いいですよ、キャメロン・ディアスは。ね、チャーリーズ・エンジェルとかさ、あったじゃないですか。
そうそう。
あと、ね、マスクか。
マスク。
映画デビュー作が。
うん。
うん、いや、めっちゃ良かったな、マスクとかな。うん。で、なんかね、そう、面白いのが、これ全然関連せずに見たんですけど、さっきのレッドワンっていう映画にはですね、なんと、ルーシー・リューが出てるんですね。
ルーシー・リュ
ー？あ、ルーシー・リュー、ピンとこないですか。ルーシー・リューはね、中国系のアメリカの女優さんなんですけど、俳優さんなんですけど、チャーリーズ・エンジェル、キルビルとか、
出てます。あ、この人か。
はい。で、この人もらその、チャーリーズ・エンジェルの人なんですよ。
うんうん。うん、
で、なんならさ、チャーリーズ・エンジェル、その、なんか、キャメロン・ディアスさんが復帰したことによって、なんか、 新作を撮るかもみたいな話がちょっと出てるらしい。らしいですよ。それもまたちょっと面白そうだなと思いますけど。
え、キャメロン・ディアス、去年お子さん産んでるんですか？
え、そうなの？
第2子。
え、51歳とかって出産ってこと？
そうですね、51歳で出産されたというふうに書かれているウィキペディア情報。
そうなの？すごいね。へぇ、すごい。高齢出産ですね、51歳ね。すごいな。パワフルですね。
出産ってまだ1歳のお子さん抱えた状態でバックインアクション公開、撮って公開してるんでしょ、これ。
そうですね。
すごいね。
第1子が2019年だから46歳とかそういうタイミングだったのか。あ、うん、なるほどね。
それも言ってもね、割と高齢の出産ではありますけどね。
割とね、年齢的にはちょっと、あれですけど。
パワフル。
いや、そうなんです。
いいじゃないですか。楽しそうだな、これ。面白そう。
このバックインアクションも、レッドワンも、なんか、まあ、コメディアクション系の映画で割と楽しく見れましたね。
安心して見れますね、これは。
そうそうそう。なんかその、なんか変なあれはないから、うん、非常に安心して見れました。なんかこう。はい。なんか、そうね。なんか、90年代とかこういう映画多かったよな、とか思い
そういうことでしょ、だから。
いや、そういうことなのよ。
ターゲット。
そうそう
されてるよね、僕らがね、完全にね。
そうそうそう、そうなんです、うん。僕の好きな映画に、アーノルド・シュワルツネッガー主演の、あれ、スパイを隠してるやつ。もう出てます。頭の中に映像は。ちょっと待ってね。
トゥルーライズ。
トゥルーライズ。あ、そうそう、トゥルーライズ。トゥルーライズよ。トゥルーライズ僕大好きなん
ですね。ジェームズ・キャメロン。橋をね。橋を一個横に作って、古い橋全部ぶっ壊しちゃったやつね。
そうそうそうそうそうそう。
あれは迫力ありましたね。僕もこれ大好きですよ。
これ最高だったでしょ。
よく最高でしたね。うん。やっぱこれ、そう、なんか身を隠してるけど実はスパイです系の、まあ、ね、90年代のこれ走りだったね。
そうそうそうそう。うん、で、ちょっとコメディ調でね。うん。うんで、そう、ジェイミー・リー・カーティスさんの奥さん役の人がさ、出てきて、うん、なんかその、奥さんが浮気してんじゃないかって言われて、そのスパイの、あれを勝手に仕様で使って、こう、本当に浮気してるのか調査しに行くみたいなシーンもあったの、うん、覚えてます、うん、
覚えてます。
なんか、で、なんか、いや、もう最高ですよ、これ。はい。うん、まあ、だトゥルーライズとかもなんか頭にこう思い出しながらね、こう、アクション、コメディみたいな。感じですけど、あ、まあ、非常に良かったです ね。安心して見れましたので、皆さんこの40代、50代の方は非常に安心して見れるんじゃないでしょうか。バックインアクション。
いいですね。
はい、おすすめでございます。
ちょっとゆっくりみたいな。
おすすめでございます。はい。はい。映画の紹介はね、以上となっております。
はい。
はい。というところですかね、今週は。
そうですね、今週はお便りたくさんいただいて。
はい、ありがとうございます。
楽しい回でした。はい、ありがとうございます。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。